テモテの手紙第1章12節から17節までです。私を強くしてくださった私たちの主キリストイエスに感謝しています。この方が私を忠実なものとみなして務めにつかせてくださったからです。以前私は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていないとき知らずに行ったことなので憐れみを受けました。そして私たちの主の恵みがキリストイエスによる信仰と愛とともにあふれるほど与えられました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。しかし私が憐れみを受けたのはキリストイエスがまずその私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。永遠の王、不滅で目に見えない唯一の神に誉れと栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。本日は日本キリスト教団総幹事でおられます秋山徹先生をお迎えしています。題は私は罪人の頭、 I'm the head of sinners。 先生よろしくお願いいたします。
おはようございます。ご紹介に預かりました秋山徹です。日本キリスト教団という教団の総幹事という形で、今一つの教会を持つのではなくて、教会、日本キリスト教団という教団全体の教会を今責任を持ってそういう働きをしています。今日は皆さんと一緒にこうして礼拝を、初めて伺いますけれども、皆さんと一緒にこうして礼拝を持つことができますことを心から感謝をしています。今日皆さんと共に聖書の御言葉を共に聞き、私たちもまたその言葉の中で言葉によってこう生きるようにこの御言葉に招かれています。テモテのへの手紙の1章の中で言葉ですけれども、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。とても印象的な言葉がここに語られていますね。私たちの社会の中で全ての人が自分が正しい、自分は良い人であると思いたい、そしてそのように主張してやまないこう世界の中で、私は罪人の頭です、罪人の最たるものですと告白するような、そういう言葉を聞くことがあるでしょうか。とてもなんていうかこうハッとさせられるような、そして、そのことを通して私たちはこう自分は何者なのかといったようなことが、このような言葉を通して深くこう心に迫ってくるものがあると思います。でこれは、この言葉は最初にキリストイエスは罪人を救うために世に来られたという、これはおそらく初代の教会の信仰の告白だと思います。短い言葉でもって、キリスト教のメッセージというのがこう何であるかということは、この一言で言い表されていて、これはおそらく礼拝の中で信仰告白という形でみんなで告白された、あるいはもしかしたら賛美歌であったかもしれませんね。賛美という形でキリストイエスは罪人を救うために世に来られたという、そういう言葉が語られていて、そしてその言葉を受けて、それはそのまま受け入れるに足ると言って、聞く者が、そして告白する者が本当にその通りアーメンというふうに言います。それだけではなくて、さらに私は罪人を救うために来られた主イエスキリストのその救いに預かる者として、ただ一つのことを、そのメッセージを聞いたというだけではなくて、私はその罪人の中で最たるものです。でこれはいろんな翻訳がありまして、キリスト、私はキリストの罪人の頭、 Head of the sinners というそういうふうに表現されていました。 そのことはとてもなんていうか心に迫ります。で、この言葉はここに書かれてますように、テモテの第一の手紙、テモテへの手紙の中で書かれている言葉ですから、パウロが、伝道者のパウロが弟子のテモテに対して書き送った手紙で、パウロ自身の頃から出た一つの言葉として語られています。そして私たちはこのパウロがどういうふうにしてキリスト者になったのかという、そういう次第のことをよく知っていますから、パウロがこういう言葉で私は罪人の頭という、そういうふうに表現するときに、どういういきさつで彼はキリスト者になったのかというふうなことをすぐに思い起こします。で、まあ、これはご存知のように彼はもともとガマリエルというユダヤ教のラビ、有名なラビのもとで学んだ人で、最初キリスト教会が、キリストを信ずる者たちがナザレのイエスを中心にどんどんそこで広がっていくということに対して大変な子なんて危機感を覚えて、こういうふうな教えを決して広めさせてはならないと、我々の先祖伝来の尊い信仰というふうなものを揺るがすものであるという、そういうふうなことで、十字架につけられて殺された者が復活したなどと称して、信者を集めているというふうなことに対して許しがたいなことで、いうふうに対して迫害をして、さらにダマスコにいるエルサレムだけではなくて、ダマスコの住んでいるキリスト者の群れを迫害しようとして、迫害のに息を弾ませながらダマスコに向かったというふうに書かれていますけれども、そういうふうにしてダマスコに行く途上で、突然の天下の光に照らされて、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。ね、そして、あなたは誰か、私はあなたが迫害しているイエスである。私はこれからあなたが行くところによって、私のことを伝えるものになるんだ。異邦人に福音を伝えるものとなれ。という、そういう声を聞いて、まあ、キリスト者になった、まあ、突然の改心というふうな、そういう出来事に出会ってキリスト者になったということがよく知られています。で、パウロが私はその罪人の頭ですというふうに言っていることの、そのことは彼の経験に照らしてみれば、それはよくわかることで、このテモテの手紙のところでも、以前私は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。こういうふうに書いています。まさにそのような存在として、キリストに敵対する者であった。ですから、そういう者として、特に使徒言行録によりますと、ステファノという最初の殉教者の、殉教の死の時にも、その場に立ち会って、むしろみんなを先導した。そういう立場であったというふうなことを知っていますので、パウロがいかにどういうふうにしてそのキリスト者になったのかというときに、キリストは誠に罪人を救うために世に来られた、そのことは誠に受け入れに足りる、しかもその罪人の中で最たるもの、罪人の中で頭のものがまさに私なのだ、こういうふうに表現をしているわけですね。ですから、まあ、こういうことを通してパウロが伝道者として立っていると、地中海世界の至るところに述べ伝えた時の基本的な姿勢で、生涯を貫く自分の伝道者としての姿勢というふうに言うことができると思いますね。で、そういうふうなことを聞きながら、パウロはいわゆる伝道者として人々の上に神のことを知って優れた、優越するような存在として人々に伝道したということではなくて、まさに罪人の頭として、罪人の一人としてみんなの人に福音を伝えるという、そういうなんていうか低い姿勢というか、そういうふうなもので彼は伝道者としての歩みを続けていたのだなということを知らされますね。で、それを通して私たちはまたキリスト者としてこの世界に生きるときに福音を述べ伝えると、そういう務めを担っていますけれども、その務めの果たし方というのはどういうふうな姿勢でなければならないかという、そういうことについてもこのパウロが語っている。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた、 それは本当に受け入れるに足りることである、受け入れるに足りるものである。しかもその罪人の最たるもの頭が私なのだ、こういう姿勢でもって私たちはこの伝道者としての姿勢というのをこの正されるという、そういう思いがいたします。でしかしこのテモテの手紙の性格を考えると、これはまあ、普通にまあ言われていることで、新約学のその世界では、テモテへの手紙というのは、パウロ自身が書いた時代よりもずっと後になって書かれた手紙ではないかというふうに言われているんですね。で、これを牧会書簡といって、テモテへの手紙とテトスへの手紙っていう、この3つの、テモテは第1、第2とありますけれども、この3つの書簡のことを牧会書簡というふうに言いまして、パウロが書いた時代、パウロがローマの信者の手紙とか、コリントの手紙とか、ガラテアの手紙とかって、そういうものを書いたよりも、ちょっと後の時代に書かれた。もうパウロがいなくなってから後、パウロの名前を使って、パウロが弟子のテモテに書いたという、そういう形で、パウロの言葉をまあ伝えているという、そういう種類の手紙だというふうに言われています。そして考えてみると、このパウロがこう自分の経験の中から私は罪人の頭ですというふうに言ったよりも、この言葉はそれが教会から教会へとこう伝えられてきて、これはこうパウロの一人の告白ということよりも、一つ教会全体の共同の告白と、あるいは共同のなんていうか伝道の姿勢というか、そういうふうなものをその象徴するものとして、この言葉は記録されている、こういうふうにこう聖書の中に留められている、そういうふうに考えることができる。つまりそれはキリストイエスを罪人を救うためにこの世に来られた、これはまさに教会の信仰告白であって行動のものですけれども、それを誠に真実として私は罪人の頭として受け入れるという、その受け止め方もまたこれはパウロ一人の問題ということよりも、そのキリスト者あるいは教会全体の共同 その受け止め方っていう、そういうその受け止め方するというふうにこう考えてもいいんではないかというふうに思いますね。ですから私たちもこういう言葉、この応答ですね、キリストは罪人を救うためにこの世に来られたって信仰告白、それに対して私は罪人の頭ですというふうに応答していくっていう、その、告白とそれから応答っていう、この姿勢っていうのは、いよいよにわたってこう教会の中で受け継がれていくべき一つの伝統というよりも、信仰の姿勢というふうなことを深くこう教えられることになるわけですね。ちょっと考えてみると、本当にこのような、私たちは教会の中で、こういうふうにして、礼拝の中で、自らこう罪人であるというふうに告白し、その場合にこう許しを願うものとして、その場合にこう進みで、そして主の御言葉を聞いて、許しの言葉を聞いてこう生きるものとして、終日ごとにこのような礼拝をこう繰り返していますけれども、本当に私たちの生活の中でその言葉が、どれぐらいこう本当にこう自分自身のこうものになっているか、心からのものにこうなっているかということについてはかなりこう考えさせられます。で今日は10月の30日ですよね。教会の歴史においてはこう10月の31日というのはこう宗教改革記念日ということですから、大体礼拝 の10月の最後の日曜日は宗教改革記念日礼拝というふうにして守られていますね。で、どうして10月31日かっていうと、11月1日っていうのはこう伝統的にそのカトリックの教会、今でもそうですけれども諸聖人の日といって、亡くなった人たちのことを記念する礼拝だったんですよね。でそれ その前日に、マルチン・ルーター1517年の10月31日にウィッテンベルグっていうそのドイツのザセン州にある田舎町ですけれども、その町にあった城教会の入り口のところに95カ所からなるそのいわゆるこう免罪符の販売に対して、それをそのに対する抗議文というか、そういうことでこうちゃんとした議論をしようではないかってい う, その呼びかけの文章を掲げた。そこからまあいわゆる宗教改革が始まったということで、10月の31日が宗教改革記念日、そのことその出来事を通して その最初ラテン語で書かれた95箇条のその帝大の一つの文章ですけれども、それが直ちにドイツ語に訳されて、ドイツ全土に広がり、そしてさらにそれがそのヨーロッパ全土に広がっていって、これ一大事件にもなり、ヨーロッパ世界全体を揺るがすようなことになり、やがてそれがプロテスタント教会の成立というふうなことにこう発展したわけですね。で、その95箇条の帝大をそのルターが掲げたわけですけれども、その時の、あの正式な名称というのはですね、こういうふうに書いて、職友の効力を明らかにするための討論、95箇条の帝大。まあ、日本語訳してますけれども、職友というのはつまり免罪符のことですね。職友の効力を明らかにするための討論、95箇条の帝大というふうに掲げられています。そしてその95箇条の帝大で一番最初の文章はこういう文章でした。私たちの主であり、地であるイエス・キリストが悔い改めなさいと言われたとき、彼は信じる者の全生涯が悔い改めであることをお望みになったのである。こういう言葉で、我々のキリスト者の生涯というのは、悔い改めのこう生涯、悔い改めの連続でなければならない。このように主は私たちに呼びかけておられるという、そういうところから、あのこの言葉を、あの95箇条に及ぶ文章で、その中でその免罪符って、まあ、平たくこれ難しいことで職有権というんですけれど、その免罪符のようなものを販売する、つまり自分の犯した罪というのは神の前でその無限のものがある、しかしその免罪符を買うことによって、それがその我々の魂はその煉獄の苦しみを経ることなく、その救いを得る、救いに預かる、天国の保証が得られる、そういう手軽な、まあ、罪の許しの宣言であったわけですよね。でさらに自分 の, その罪が許されるだけではなくて、自分の父や母、死んだ父や母やあるいは家族の者たちも、そういうその職有権を交流するということを通して、こう煉獄の苦しみから、まあ、こう救い出されると、そんなことが、まあ宣伝されてたわけですよね。でそういう宣伝をするようなこう伝道師がいまして、修道士であったような、特にこうドミニコ会の修道士であったような人たちが熱心にその職有権 の, その販売に努めたそうですけれども、そういう人たちに実際にその伝えられたという言葉ですと、その職有権を買う、その中でお金を入れるときにチャリンと音がした途端に、その先祖の魂が天国に、煉獄から天国に行くのだなんてのことをその伝えたというふうな言葉が残っているそうですけれども、まあ、こういうふうにして、まあ、手軽なことを言ったわけですね。今霊感商法まがいのようなことをカトリック教会がやっとったというわけなんです。で、そのいわゆるそういうふうなことの、その根拠になる考え方っていうのは、これはカトリックの、あの教理なのですけれども、あの諸聖人の通行という教理がありまして、教会はこれまで世々にわたってその優れたキリスト者たちがたくさんの功績を積ん、天国に宝を積んで功績を積んでるんだ。でそれはその殉教の死を遂げたり、あるいは本当に深いこう信仰深いこう行いをすることを通して、そういうふうなこう宝が教会の中にはこう積み重なって、その宝の中から罪を犯して、そこからこう救い出されないような、そしてこう煉獄の苦しみでその自分の罪にこう似合うようなこう苦しみをその受けているような、そういう人たちを諸聖人の通行、諸聖人がこう積み重ねてきたこう功績でもって、許しを与えられているんだ。でそういうふうなこう教義を持っていまして、そういうふうな教義を根拠にして、まあ、こう免罪符を売り出して、そこでその教会が背負ってきたこう歴代に及ぶその、負債ですよね。特にそのあたり、富賀家が深く関わっているそうですけど、富賀家に対する返済と、それからもう一つ大事なことは、今のバチカンにあります聖ペトロ寺院というのがありますけど、それを建設する時の建設資金に充てたというのが歴史的な現実のようです。まあ、そういうことがありまして、ちょうどそのルターの時代に 隣の州のブランデンブルグというそういう州の大司教が大いにその自分の負債をその弁済の返済するためのことも兼ねて大々的にその所有権の販売というのに力を置く。これを見てた隣の州の作成州にいたコルターが、この95箇条からなる帝大を掲げた。こういうふうにして、まあ、宗教改革の火の手が上がったというこういうことのこうようですね。そういうことの、その中心にある考え方をそのまずそのルターは非常にこう怒ったというか、こういうふうなこの福音の捉え方というふうなものに対して、まあ、非常にこう危機を覚えて、まあ、やむにやまれず、その95箇条からなる帝大を掲げて、この諸聖人の この職有権 の その効力についてこう議論をしようじゃないかというふうにしてその掲げたのが95箇条の帝大であったというふうにこう言われています。で、そこでこういうふうなことをその抗議 の声を上げるに至ったその先だって、これはこうルター、マルチン・ルター自身の非常に深いところから出るその信仰から出たものですけれども、その1517年に先立つ3年ほど前に至るまで、ルターはこう自分の内心非常に厳しい信仰の戦いをしているんですね。これを党の経験というふうによく言われていますけれども、その中で神の怒りからその救われるために私たちはどうすればいいのか、で信仰によってこう神の義を得られるというふうに語られているけれども、その信仰によるといってもこう神はこう裁きの神であって、決して罪をこうお許しにならないこう神である。その神に対してこうどんなに信仰を持ってというふうに言ったとしても、その神の義を確かにその確保することでなければ許しが与えられない、そういう神様に対して私たちはどう見てもこうどこまで行っても本当に自分はこう正しいものであるというようなことは言えないのである。でそういう私はこうどうしてこう救われるのかっていう、こういうその問いに深くぶつかっているわけで、彼はとても真面目なこう修道士でありました。でアウグスティヌス会という修道会の中でこう求められているところのこう修道生活を徹底的にそれをこう守ったとしても、眠れないほどにこう祈りの生活をこうしたとしても、自分の罪意識っていうものからこう逃れることはできない。神はその無限の存在であるとするならば、我々の罪は我々のこう有限である自分をどうしてこう、そのようなこう神の許しに預かることができるだろうか、こういうことを言って非常にこう苦しむ、ね、でそういう中で彼はウィッテンベルグの大学の聖書学の先生でしたから、最初して詩篇の公開をし、それからローマの信徒への手紙の公開をし、それからガラテヤの信徒への手紙の公開をする中で、彼は次第にキリストが私たちのために罪人の一人となって神に裁かれたものとなり、我々はそのキリストが私たちのために果たしてくださったその真実の行い、そのキリストの真実を信じることにおいて救われるというこういうことを聖書の中からこう学ぶに至ったわけですね。そこで私たちは本当にこうそういうふうな罪の告白、罪の漆黒、罪の縄目からこう解き放たれることができるんだ、こういうふうなこう確信を得ることができる。これがそのルターの党の体験というふうにこう言われるもので、まあ、そういうふうにして自分の中で人間が救われるのはこう職有権を買ってこう諸聖人の人のこう積み重ねた効力のようなものによってこう救われるというふうなことではない。ただ我々はこう罪人であるけれども、キリストが私たちのために示してくださった真実に預かることによって、それを信頼することによって救われるのだ、こういう こう確信がありましたから、職有権のような形で諸聖人の通行によってそれに預かって我々が救われるという、そんなことはありえない。我々は等しく罪人であるけれども、しかし等しく罪人であるもののためにキリストが私たちの罪を払ってくださったのだ、こういうことをこう信ずるに至った、まあ、こう弁財布のことについて、効力について議論しようじゃないかという、こういうふうな帝大を考えることになった。 で、と、あの、そういう、その、ルターの、いわゆる党の体験というふうなところから、で、とても、興味深いことですけれども、ルターはいつもですね、その後のいろんな、あるいはローマ書の講義などに書いてます。我々は、キリストの真実によって救われたと言っても、我々は罪人であることをやめるのか、やめないと。我々は、キリストによって神様は私たちをもはや罪がないようなものとして、キリストのゆえに我々を正しいものとみなしてくださる。いわば我々がキリストの中で、許されて、そしてその義と認められているというのは、みなしの状態ですから。で、我々の現実はどうかって、罪人である。罪人である現実は変わるのか、変わらない。ですから、我々は、キリストによって許された存在でありながら、また同時に罪人である。ルターのいわゆる同時性の神学ってなって、ルターの有名な言葉なのですけれども、我々は罪人でありと同時に救われたもの、自由なものとされたものであると同時に奴隷である。ですから我々の生涯が罪の前に悔い改めて自分の罪を認めて生きていく。生涯が私たちはその罪を認めつつ、キリストの贖いの恵みに自らを委ねるという、こういうことの連続でなければならないという、こういうことを言ったわけですね。ですから、我々が、今、我々、プロテスタント教会の、中に属するものですけれども、プロテスタント教会の一つの信仰的な一つの底流っていうのは、まさにそういうところにあるわけで、我々の生涯っていうのは、まさに生涯が悔い改めでなければない。自らを罪人として認めて、その中で、罪人であることの現実は変わらないっていうことはありながらも、しかし、神様はその現実に目を留められるのではなくて、我々のために十字架にかかってくださったキリストの現実の方に目を留めてくださって、私たちを救いの中に入れてくださる方だ。こういうことを、生涯にわたってこの中で傾けなきゃならない、こういうことが伝えられてね。で、ですから、今日宗教改革の記念日ということであれば、この際、この手元の手紙の中に書かれているように、キリストはまさに罪人のために、私たちのところに来てくださった。罪人を救うために世に来られた。誠に真実だよ。そしてその私は、その罪人の中の頭であるという、こういうその認識。プロテスト教会にとっては、とりわけ深い私たちのその信仰の現実というか、から出る言葉でなければならないということが教えられるわけですね。ところが、先ほどちょっと申しましたように、自分たちの本当のキリスト者との人の現実っていうことを考えてみると、それが本当に自分の生活の中で、あるいは自分のそうなんていうか生涯の中で貫かれている思いというか、あるいはそういう現実の中で私は生きてるか。キリストがやっぱり何て言うか、自分は罪人であると同時に、また自分は救われたもの、それをどういう形でこの社会の現実の中に表していこうかということで、戸惑いがあるというところではないでしょうか。で、私たちはこの社会の中でそのキリスト者として生きるということは、自分は正しく良い人、自分のことだけではなくて、隣人のことを自分のように愛するべき存在として、できればそういうふうな行為をしたい。そしてこれはこの中で、それはこの中で正しいとして認められて、認められることにおいてまたそれが証となって、その伝道となる。そういう一つのパターンと。いやいや、私は本当にどこまで行っても罪人であって、それを悔い改めなければいけないっていうパターンと、二つのことが折り合わないままで、社会の中では良い人として、礼拝の中ではまず罪人を告白する人として、こういうことをいつも繰り返していて、どこまでも私は罪人の頭であるというふうなところ、 の中でこう生きるものでもなく、また私は良い人として生きると、キリスト、良いキリスト者として生きるということでもないという、この中途半端なところでその我々の生活がこう繰り広げられているのではないでしょうか。そのあたりをどういうふうにこう結びつけて、我々の生活というものを悔い改めの中でキリストの救いに預かるものとして感謝と喜びを持って生きるものとなっていくのか、これは生涯のキリスト者のキリスト教徒の生活の課題ですよね。でちょっと視点を変えてその考えてみますと、キリストは罪人を救うためにこの世に来てくださったという、そういうことの、キリストが罪人のために救うという、その罪人というのはどういうイメージであるか。ちょっと新約聖書の福音書のイエス様の生涯、イエス様が人々とどのように関わられたのかということをちょっとこう振り返ってみますと、確かにイエス様の生涯っていうのは、最初ガリラヤ湖のほとりの中でこう人々にムラムラ、まちまちムラムラを巡り歩いて人々にこう教えられた時に、多くの病人や悪霊に疲れた人や、あるいは自然人や遊女などが、イエス様によって、あなたは救われた、立ち上がりなさいと、これからは罪を犯さないようにというふうにこう語ることを通して、いわばイエス様のこう神の国の到来、救いの働きというのは展開されましたね。その時に罪人というふうに言われた人は、罪人を救うためにこの世に来られた罪人というイメージはどういうものであったかっていうと、病人であったり悪霊に疲れている人であったり、遊女であったり、あるいは主税人であったりっていう、そういう人ですよね。で、その人、私は、健康な人には医者はいらない、いるのは病人である、私が来たのも、罪人を救うためである、まさにその人たちのために来たっていう、その前の罪人のイメージっていうのは、まさにこの社会から排除されているような、こう人々からこのような人にはなりたくないと言っているような人たちに対する罪人です。そういう、今度はこうイエス様の福音書の生涯のこう後半のことを見ると、でもちろんその前場の時から始まっているわけですけれども、イエス様の働きに対して、安息日を守らなかったかとか、それから神の戒めに相違だとかっていうふうにこう言って、ファリサイ派の人たちや立法学者の人たちがイエス様の働きをさまざまな形でこれをその、まあ、ある意味でこう足を引きずり下ろすというか、そういうふうなこう言葉が続いていて、やがて、それがこう講じてくると、エルサレムに来るに至って、イエス様を十字架にかけた人たちは、これはもう最初に法学者ファリサイ派の人たちというふうになりますね。つまりかつて義人であった人は、イエス様が十字、その人たちが義人であった人たちがイエス様を十字架につけでましたよね。そしてイエス様はまさに人々の罪のために十字架につけられましたよね。ではその罪って何かって後半のところから考えてみると、それはいわゆる義人ですよね。人々にとって人々を教え、人々に律法を教え、そして自分たちを正しい行いをし、そして自分たちは義人であるというふうに自認をしている人たちを、イエス様はどうかお許しくださいと、彼らは自分のしていることを知らないでいるからですというふうになる。つまりイエス様が神様の前にこう罪人として見なされるのは、むしろいわゆる人々の目に罪人であり、あの人のような人と、あのようなものにはなりたくないというふうに言っている人たちというよりは、むしろ自分の正しさの中で自分の義を誇りとし、自分の中にあるものをこう変えようとしない、そしてイエス様を十字架につけようとするような、そういうことへと駆り立てられていくような人の存在。それがまさにこう神の前にこう罪人としてこう許される。そう考えてみると、私たちはこう自分の行っているところの正しさとか、自分が自ら誇りとし、自らの中でこう変えようとしないこう自分というふうなもの、まさにその中に自分の罪があるということを教えられるわけです。我々は神様の前にこう自分の罪を認めますけれども、その認める罪というのは それは自分の存在そのものであって、いかに自分が中心的な存在であって、神のようなものをこう排除して、自分の中で生きようとしようとしているかという、こういう、こう、現実の中にあるということを教えられます。まさに、この私のために、このような私のために、主は十字架につけられ、そして私たちの罪を償い、そして私たちの中に義を作ってくださったという、こういうふうにこう考えることができますよね。こうしてみると、我々はこう自分の中で絶えず自分の義と自分の正しさというふうなものについて、こういつもこうこの正しさというものは、自分が良い人になりたいと思う、この良いというものは、自分の中に留まるものであるか、神の許しに預かるものであるかということを絶えずこう繰り返しこう検討しなければなりません。こういうふうにして、私たちのこう信仰の生活というのは、絶えず行って、良い行いをして、良いことを人々に伝える、そして良い人になるというふうなことの、この現実の中で、これをもう一度こう振り返って、この私のためにキリストは十字架にかけられた。私はその罪人の頭であるというふうにこう、翻っていくということがなければならないということを思わされます。実は先ほどのお祈りの中にもありましたけれども、ウクライナの戦争なんていうことをこう考えてみると、現代の世界というのは本当に自分の正しさから解放されない世界ですよね。プーチンの正しさというのはどういうものであるか。で、彼も本当に正しさのために戦っているはずですよね。ロシアのための戦いであったり、祖国のための戦いであったり、その正しさを決して変えようとしませんね。そしてその正しさに行き着くところは何かと、それは核の戦争であったり、トリフのもて、最終的にこう世界を滅亡させるような。この構図は、どちらの側に、攻められる側にしても、攻めている側にしても同じことですよね。決してその、引くことのないこう自分の正しさというものがあって、その正しさが正しさとぶつかり合って、そして最終的にはそれはその両方が破滅をするということ。その図式はこう目に見えているけれども、決してそこからこう離れようとしない、この現実。これはこう今の世界の状況を見ていると、まさに悪魔が笑っている、ね。その中でどんどん、もっと精密な、戦争の道具を、ミサイルであるとか、核の兵器であるとか、もっと正確に相手を滅ぼすことが、自分の強さを貫くためのこう装置というものができて、どんどん栄えていくのは、兵器の工場という、そういう形、悪魔が笑っている世界ですね。こういうその循環からこうなかなか逃れることも、できません。で、こういう中で私たちの世界が置かれているわけで、しかしまたこう自分自身の生活のことを考えてみても、ね、私たちもまたそれをこう連勝的にこの世界はなんてバカなことをしているんだろうと、早くやめないのかなというふうにこう遠くからこう連勝的にこう見るだけではなくて、私たちの日々の日常の現実もそうです。自分の正しさっていうのを何とか人々に認められて、自分が正しいものとして良いものとしてあるときに、自分は自分でいるところを見出す、そういうふうにして受け入れられるところで、私はやっと息をつくことができる、そういうものをこう求めながら生きていく。自分も同じように自分の正しさ、その中で自分の傲慢さというふうなことの中からなかなかこう逃れられないこう現実を毎日こう経験しているということではないでしょうか。そういう中で、ここにやっぱり私たちは聖書に出会うわけですよね。キリストは、まさに罪人を救うために、この世に来てくださった。それは誠に真実で受け入れに足りるものです。私は、その中で、その罪人の最たるものです。こういう、こう、応答がある。こういう告白があり、それに対する応答がある。我々は、こういうところに、こう、毎日こう招かれているということの幸い。ルターが言うように、我々の罪の現実というのは変わらない。変わらないけれども、その変わらない中にも、しかし、神の真実ということが我々の中にこう突然入り込んできていて、その神様のこう真実の方に私たちは引き寄せられていくということが起こるときに、我々の中には希望があるということではないでしょうか。キリストの和解 いうことは、そういうふうにして、私たちの側から来る話題っていうこと、向こうの側から来る若いということの中に預かるものであるということを教えられます。で、礼拝の度ごとに私たちは、そのような聖書の御言葉、生きた言葉に深く接している。そのこと同時に、我々の生活の、日々の生活の中で、いかにして、このように、まあ、ある意味でこう、違うもう一つの心の回路ですよね。自分の正しさを求めてやまないその心の回路から。今度は、キリストの真実の中で生きる心の回路。絶えず心を向き変えて生きると。こういうことができる。あるいは求められているということを覚えたいと思います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、私たちのうちに礼拝の恵みへと呼び出してくださり、ここにまたこの地で、このところで、この礼拝が行われています。あなたが私たちのうちに誠に真実でいまし、あなたの御言葉を通し、また行いを通して、あの恵みを通して、また復活の力を通して、私たちのうちに、この救いの御業を成就してくださいます。私たちはまた、このようなものとして、まさに罪人の頭であることを深く覚えますけれども、このようなものとして、あなたの救いに預かるものとされていること、そこに向かって生きるものとして、あることを覚えることができますように、この終日の歩みをどうぞ導きを与えてください。ここで持たれている礼拝が、このようにして集められている一人一人の集まりが、どうぞ主の霊によって生かされる集まりとして、本当にこの世界に和解をもたらし、平和の礎となることができますように、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。